皆様こんにちは。レインボータウン FM PDC のジャズ・ザ・ドッツパブリック・ドッツ&カンパニー代表の伊藤です。この番組は公共を再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。本日のゲストは株式会社くわだて代表取締役の黒坂達也さんにお越しをいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今社名と名前間違ってないですよね。
はい、はい、大丈夫です。
僕ね、結構ラジオこれ去年の7月から始まってるんですけど、はい、なんかいつもね、名前とか肩書きとか毎回間違えちゃって、結構正しく言えるのと結構最近なのでちょっとドキドキしてる。
いえいえ、
はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと簡単に、はい、多分その会社名だけだと、はい、多分その黒坂先生がどういうことしてる方なのかちょっと分かんないので、はい、少し自己紹介していただいてもいいですか。
はい、はい、改めまして、株式会社くわだての黒坂と申します。よろしくお願いします。くわだてという社名がそもそも一体何者なんだと、うん、もしかすると怪しい人たちなんじゃないかというふうに言われることもあるんですが、怪しい人間ではございませんと。小さな会社なんですけれども、通信セクターであるとか放送セクターを中心にお手伝いをしているコンサルティングファームだとお考えください。で、10年ちょっと前まで私、三菱総研という会社に大学を出た後にいたんですけれど、はい、まあ、その当時からずっと同じようなことをやっておりまして、うん、で10年ちょっと前に独立をして、今の会社を作ってやっているというものです。で、最近では、通信分野というのは割とその行政、はい、政府ですね、総務省であるとか、うん、ああいったところとの関係が深い世界なので、うん、その行政の政策側のお手伝いをすることも少しありまして、うん、総務省であるとか経済産業省であるとか、そういったところの、委員会の委員ともやらせていただいております。
そうですよね。必ずなんか名前がもう通信といえば黒坂先生って名前がもう上がるという、
まだまだもう門前の小僧みたいなもんなんですけれど、
はい、この間は日経 BP 社から、はい、5G の本も出されて、は
い、ありがとうございます。
どういうタイトルでしたっけ。
5G でビジネスはどう変わるのか。
そうだ、はい、あれ結構本屋さんでかなり平積みされてるんですけど、はい、あれめちゃくちゃ高く売れてますよね。
もうおかげさまで日経 BP さんパワーに、
いやって言っちゃいけないかもしれないですけど、やっぱり今本って売れない時代なので、はい、まず平積みになること自体がすごいんですよ。なんか
そうですね、
だからもうあれすごいなと思って、
はい、おっしゃる通り、今回私初めて自分の単調を出してみたんですけれども、はい、やっぱり本の売り方って私が昔知っていた学生の頃とかと変わってきてるんだろうなっていう気はします、はい、で、うんうん、やっぱりビジネス書なので、はい、どうしてもそのビジネス街というか、はい、ビジネスマンが多く集まるような書店で、うんうん、もういかにこうプッシュしていくのかということ、はい、プラスネットですよね、うん、例えばアマゾンですとか、うん、あるいは、口コミサイトであるとか、はい、そういったところで、どんどんこういい悪い両方評価してもらうというこのフィードバックをかけていくということが、うん、特にビジネス書の分野では今基本のスタンスになっているみたいです、うん、そういう意味だと本当に先ほど申し上げましたけど、出版社の皆さんのご努力もあって、はい、多くの方々の目に触れていただいているという状況じゃないかなと思ってます。
あれって企画は BP からなんですか、それとも先生の方からなんですか。
書きたいというふうには申し上げたんですが、
なるほど、
いいですよっていう後に、相当いろいろなご意見をいただきまして。
あ、やっぱりそうですか。
はい、当初実はやっぱり 5G って技術の話でもあるので、技術的な解説が3分の1ぐらいはいるんじゃないかなと思ってたんですね。
なるほど。
あと通信業界っていうのは割と産業構造が複雑だったりしますので、はいはいはい、そういった政策みたいなことも含めて、こうなってますよっていうお話を書こうと思ったんですが、日経 BP さんからは全部やめてくださいと、はい、
なるほど、
なんでですかって、僕それなくなっちゃったらもう書くことないんですけれどもって申し上げたんですけれど、はい、当たり前なんですね。やっぱり一般のビジネスマンはそういうことにはほとんど興味がないと、うん、
確かに。
で、興味がないっていうのが本当に正しいかどうかっていうのは若干微妙なところはあるんですが、うん、ただ、技術がなんだ制度がなんだということよりも、うんうん、自分のビジネスにどういうふうに役に立つのかということがやっぱり大事、関心の中心で、そう言われるとやっぱり当たり前だなと思って、
なるほど、
100% それをなしにしたというところはちょっとさすがに書けないので、簡単に説明はしましたけれども、話の 90% 以上ですかはこの先ビジネスが皆さんのビジネスがどうなっていくのかということにフォーカスして書かせていただきました。
ほとんどテクノロジーの話出てこないですよね。
はい、
どういう何が起きるかみたいな
確保としては結構大変でした。そうで、どうやって説明しようかなみたいなことがやっぱり山ほどありまして、でただアナロジーに逃げるわけにもいかないですし、本当に要所要所重要なところというのは簡単に解説はさせていただきましたが、もうそれを厳選して、で皆さんのビジネスとかあるいは生活がどういうふうに変わるんですかということをできるだけ書き下すように今回は努力しました。
まあ、それでだからもう通信といえばからも黒坂さんっていうイメージってあると思うんですけど、まあそういう中であの年初にあのセスにまあ行かれていて、あれセスはもうずっと行かれてるんですか。
そうですね、ぎっくり腰になって飛行機に乗れなくなった瞬間というのが過去1回ぐらいはあるんですけど、はい、それ以外はほぼ行ってるの、この10年ぐらいですけれども、ほぼ皆勤賞に近いかなと思ってます。
なるほどですね、10年だから2009年とか、はい、じゃあもう日本の、コンシューマーエレクトロニクスはちょっと軒並みこうガサッと
そうです、ね、
やられたぐらいの時代から行かれてると、
はい、スマホがちょうど、iPhone が世の中に出る前ぐらいからですかね。
なるほどですね、
はい、直前ぐらいから行き始めています。
今日なのでちょっとそのセスの話を、はい、お聞きしたいと思うんですけど、
はい、
この前僕自分の一人だけの番組の一人で20分一人で喋った番組
で、なかなか大変です、
はい、セスの話を一回してるので、一応リスナーの方は知ってる、
はい、
話で、で今日いろいろお聞きしたいんですけど、はい、僕は逆に言うと、20代最初日経 BP で記者をやっていたので、はい、日本のエレクトロニクス業界が最後花を咲かせてた時代にセスを見てるんですよ、うんうん
うん、なるほど。
なのでプラズマなのか、はい、液晶なのか、はい、ブルーレイなのか HDDVD なのか、はい、まさにそういうでデジカメはとかやってた時代の、はい、いわゆる2000年代の初頭ですよね、はい、でそこから十数年か経って2年前に、はい、十何年ぶりかに行った時に、はい、もう当然目抜き通りには日本のメーカーってほとんど、まあ、いないということで、はい、逆になんかちょっと過去との比較がちょっとしにくかったんですね。定点観測し してないがゆえに、はい、あまりにも違いがありすぎて、はい、だから逆にその定点観測をされてきているその黒坂さんから見た時に、はい、このセスのこれまで特にこの10年って何があったのかとか、はい、いうところからちょっと今日その中で今年ってどういうなんかイベントだったのかっていうのを今日ちょっとお聞きしたいなと思ってます。
はいはい、まず日本の報道でもセス注目されていますので、はい、会期になってすぐいろいろな報道が出てきたかと思います、うん、
はいはい、
でここ何年か、特に2年前ですか、トヨタ自動車さんが e パレットという、うん、
はい
はい、モビリティアザーサービス、うん、マースのプラットフォームを発表したと、はい、あれがかなり大々的に注目されていますが、はい、そのあたりからもお分かりの通り、うん、近年それこそ私が行き始めて少し経ってからくらいの 7,8 年ぐらいですか、
はい、
はかなり車の展示会っぽくなっているんですね。で、メインの展示会場ラスベガスコンベンションセンターっていうところの3分の1ぐらいは今もう車業界の展示です、
はい、
で車業界車屋さんっていうのはまあコンシューマーエレクトロニクスと従来は全然接点がなかったじゃないかというところなんですが、まあ一つはアメリカの展示会であるということでアメリカは車社会なので車をどうしていくのか、はい、車の中でどういう楽しみ生活の楽しみがあるのかということはあるわけですけれど、まあ同時にこの10年間というのはスマホをはじめとしてデジタルトランスフォーメーションが非常に大きく進んだわけです。で結局車屋さんっていうのは非常に長いロードマップで活動されているので、少しずつユーザーの感覚を慣らしていくユーザーの意識を変えていくっていうことをちょっとずつちょっとずつやっていかないといけないと。
なるほど。
でこの10年間弱で彼らは何をしたかというと、まもなく自動運転の時代が来ますよという、でその前段階として車はどんどんネットにつながっていくものになっていくんですということをひたすら説明し続けた10年弱ぐらいだったんだと思います。でそうなってみると、こうコンシューマーエレクトロニクスであるとか、ネットサービスと車って確かに関係あるのかもねっていうところが見えてくると思うんですね。
なるほど。
でその集積の、ある意味今年は、集大成といえばいいのかあるいはパラダイムチェンジといえばいいのか、ということが少しその車の文脈からも見えてきていました。例えば報道の通りトヨタ自動車さんは、ウォーブンシティ、発音の仕方ちょっと合ってか分かりませんけれど、東富士のお持ちの、土地を使って新しい街を作ろうということを発表されています。であるいは、去年ぐらいからかなり顕在化してきたんですが、もはや実は車じゃないんですね。 うん、何を言っているかというと、うん、もうあの空飛ぶドロン、空飛ぶドローンは当たり前か、
はい、
ドローン、人が乗れるドローンであるとか、うんうん、自動運転ヘリコプターであるとか、うんうん、あるいは逆にあの地面に近いところでいうと、うんうん、自転車であるとか、
はい、
キックボードであるとか、うん、ああいったさまざまな人や物を動かす手段というものが混然一体となって、うん、21世紀というのは発展していくんだよということを、世界中のいろいろな事業者、これは事業者メーカーさんはもちろんそうですし、うん、部品メーカー、まあ、デンソーさんですとか、はいはい、ボッシュですとか、うん、ああいったところもそうですし、うん、まあ、さらに言うとインテルのような会社、グーグルのような会社 も、うん、もうこぞってそこにモビリティという大きな括りの中にどんどんどんどん入ってきているということが出てきて、で今年はその街を作るというかなり、まあ、トヨタさんが発表されているような大きな指向性、スマートシティという言い方をしますけれども、うん、はい、これとあともう一つその手前のリアリティのところで、うん、あのアメリカは特に西海岸で今年ぐらいから本格的に電気自動車が普及し始めますので、はい、う
ん、
もう今年来年出てくる商品ですよという形で、うん、その電気自動コネクテッド電気自動車ですね、うん、でこういったものが、うん、展示されているというような、まあ、かなりその長期的なビジョンと短期的な現実と、うん、というところの両方がセットになって展示されていたというのが、まあ、今年のそのセスの特にモビリティ分野での新しいところかなと思いました。
なるほどね、はい、今そのトヨタの話とかはなので日本でもいっぱい報道されてるんですけど、
はい、
あの辺がだからセスのあの現場で海外の人をどう評価したのかなっていうのは、はい、ちょっと実は知りたいところでして、
はい、
つまりその、うん、と今まで都市ってある意味自治体というか行政の役割でしたよね、
はいはい、
それが、Google がサイドウォークという会社を作って、はい、カナダのトロントで、はい、まさにそのスマートシティ、まさにトヨタがやろうとしているものを、
はい、
もうすでに着手を始めていると、はい、まあ、うまくいってない部分もありますけど、はい、っていうのがアメリカだといわゆる IT の世界から始まって、
はい、
で今度日本だと今度トヨタっていう、まあ、もちろんその車と IT の接点ができてきているとはいえ、出自そのものは自動車産業の人がスマートシティを言い始めているという中で、はい、同じスマートシティ都市を作るっていうところでもメインになろうとするプレイヤーがアメリカと日本だと今違っているっていうところなんかが向こうの人は自然に受け入れたのか、
はい、
それとも違和感があるのかとか、
はい、
なんかどんな反応だったのかなっていうのが報道だと分かんなかったりもするので、
はい、やっぱりなんて言うんでしょう、伏線というか、
はい、
解釈のための補助線みたいなものは少し必要なんだろうなと思うんですね。でこれは日本人に限らず海外の方も、はい、
うん、
あのトヨタの今回の取り組みをどう評価するのかっていうのはその前提となっている認識であるとか理解によってやっぱり差があるんじゃないかなと思いました。で何を言っているかというと、例えばスマートシティそのものの取り組みというのはおっしゃっていただいた通り、
はい、
そのテック系の企業であるとか、うん、あるいはアメリカだと AT&T という通信、
はい、
まあ、日本の NTT みたいな会社ですね、
はいは
い、ああいったところも取り組んでいて、でいろいろな発表をしているんですけれども、うん、はい、あの既存のもうすでに人間が生活している昔からある街のスマートシティ化っていうのは、あの総じて皆さんかなり大変だぞっていうことを、
いわゆるブラウンフィールドと呼ばれている、
そうですね、
はい、
でここはもう AT&T がプレゼンテーションではっきり言っていたのはものすごくロングストーリーになると、まずスマートシティはそんな簡単にはできないと、でスモールスタートをして、
うん、
もう本当に目の前の小さな課題を一つ一つ解決していって、
うんうん、
雪だるま式にちょっとずつ仲間を増やしていって、
うん、
でまあ、例えば、まあ、首長であるとか、
はい、
そういったその政治を司る方々ですね、
うん、
とも合意形成をしていって、
うん、
最終的にそういった方々のリーダーシップによって、
うん、
大きな、まあこんまあ、合意ですね、コンセンサスを作って、
うん、
住民を巻き込んでっていうことをやっていくと、これはもう1年2年の、
はい、
まあ、毒イヤの感覚ではないということを言っています、うん、でその観点、それをむしろ知っている方からすると今回のトヨタさんのアプローチというのはいいなっていうふうに多分見えたんだと思います。
なるほど、自分たちの敷地内で周り見られて、
はいはい、でやっぱり今から作るんだったらこういうんだよねっていう方もいらっしゃったと思います。でただ一方でそんな簡単に街なんか作れないわけじゃないですか、
うんうんうん、
なので、いやいやそれはやっぱり現実的じゃないよと、
うん、
そんなトヨタだったらちょっとした町は作れるかもしれないけど、オラッチにはそんなにはできねえぜっていう方もやっぱりいらっしゃるわけですね。
なるほど。
なのでやっぱり議論は分かれるところだろうなと思って、まあアメリカの方であるとかヨーロッパの方とも少し話をしたんですけども、面白い、いいな、羨ましい、すごいな、でもできるのかどうなのか、でリアリティあるのか、目の前の街でどうするのかって、これもひたすらいろんな意見が出たというのが、まあ、私の受けた印象でした。
そうなんですね。いや、なんかこうアメリカなんかの投資のフェーズとかって、はい、まあ、とにかく早いじゃないですか、
はい、
そのシリーズ ABC 行ってすぐ IPO でみたいな、はい、まあ、M&A かもしれないですけど、はい、そういうのが慣れてる世界の人から見たときに、はい、スマートシティって今のおっしゃったみたいにすごく息の長い話で、はい、なんかその彼らのビジネスのこう回収のスキームとスマートシティってなんか全然尺に合わない感じがすごくしていてですね、
はい、
どうしようとしてるのかなっていうのが、
はい、
なんか分かんないというか、
まあ、先ほどあの例として触れられていたサイドウォークラボ、はい、カナダのトロントで Google がやっているアプローチですね、はい、あれなんかが割と顕著な例かなと、うん、サイドウォークラボも非常にロングスパンなんですね、うんうん、あのトロントの街中を自動運転バスが縦横無尽に走るというのは、はい、2030年代半ばぐらいだろうというふうに彼らは言ってます。今から10年以上後、うん、先の話になってくると、うん、でそう考えるとおっしゃっていただいた通り Google のような大きい会社、まあ、特にテックカンパニーで、非常に長いスパンで仕事に取り組める人たちでないとやれないんじゃないかと、うん、フレッシュマネーをそこに入れてきていろんな人たちをっていうのは難しいんじゃないかというのが考え方で、逆に言うとそこにそのフレッシュマネーを投入して新しいことをどんどんやっていきたいっていう人たちはさっき の, そのトヨタ方式のフルスクラッチ、うんうん、最初からゼロから作るというアプローチが好きなので、
はい、
今何が起きているかというと、今回のセスとはちょっと関係ないんですが、
はい、
ソフトバンクさんがインドネシアの首都が今度遷都する、
はいはい、しますね2020年か中に、はい、
あそこに絡んでらっしゃるそうで、
あ、そうなんですか、
あれも完全に新しい街を作るんですよね。
そうか、
なので同じじゃんかと、
なるほど、
いうことをどうもやろうとしているらしい。
そうか、だったらゼロからスクラッチで作ろうよってことが、はい、まあ成り立ちやすい、
というだからアプローチがやっぱり様々なんだろうなということを、まあ、今回感じましたね。
そういうことなんですね、
はい、
いやなんかもうあっという間に18分なんで結構あっという間なんですよ
ですね、はい、すごいですね、はい、
これもし可能だったら、はい、一旦これちょっと番組自体は18分のおしまいなんですけど、
はい、
ちょっとその後に、はい、ポッドキャストにちょっと、
あ、もちろん
でもいいですか。
はい、大丈夫です、
はい、でも本当ね番組って結構あっという間でして、本当にやってるといつも毎回ゲストの方に20分で結構長いんじゃないって言われるんですけど、
一瞬で終わっちゃいますね。
一瞬で終わっちゃうんですよまだ僕だってデルタの話聞けてないですから
そうですよね、
はい
はい、
じゃあということで一旦これちょっと番組自体はここで、
はい、
終わりにさせていただきたいと思います、はい、どうも今日は黒坂先生ありがとうございました。
ありがとうございました、
まあ、ということでこの番組はですね、まあ、過去の放送はすべてのポッドキャストでも配信してますし、Spotify などで番組名、ジャズ・ザ・ドッツで検索すると、出てきます、それでは、来週もこの時間にお会いいたしましょう、お相手は、公共を再定義する、PDC 代表の、伊藤博隆でした。黒坂先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時間がでも逆に言うと10分しかないのでどっちがいいでしょう、はい、デルタの話がいいか、僕デルタも昨日聞きたいんだよ。なんかデルタの話すごい印象的なのが、
うん、
あれは英語で聞かなきゃ分かんないって、
はい、
おっしゃったのがすごく印象的で、なんでだっていうのもちょっと気になったんですよ、は
い、じゃあデルタの話をちょっとい
いですか。はい、はい、すいません、はい、
今回デルタ航空の CEO が、はい、CS のキーノート、
はい、
まあ、キーノートいくつかあるんですけども、はい、本当のメインのその1日目の朝に、うん、主催者である CTA の会長が喋った後に、
はい、
わーっと話すっていう一番メイン、
はい、一番のメインのところ、
はい、キーノートで話されました、はい、
うん、
でまず日本の感覚からするとなんでデルタ航空
ですよ、ね、
なのと、
うん、
っていう感じだと思います、
はい、
まあ、航空会社云々は抜きにしても、はい、その種類を云々は抜きにしても、うん、なんで航空会社の人がセスで喋ってるのかと、うん、
はいはい、
でコンシューマーエレクトロニクスショーの略、うん、まあ、今は実は CES っていうのが正式名称ですから、はいはいはい、略称の方がないわけですけれど、
うんうんうん、
でもまあエレクトロニクスでしょうと、
うん、
でこれはもう理由は一つで、エレクトロニクスではなくてエクスペリエンス、
うん、
の家に最近なってきてるんですね。
なるほど。
でこれはもう去年ぐらいからぼちぼち言われ始めていて、で今年も P&G のマーク・プリチャードという、はい、チーフブランドオフィサーかな、
はい、
彼が自分のセッションでもあの CES の E というのはエレクトロニクスではなくてエクスペリエンスであるというふうに言っていたんですが、つまり大事なのはデバイスとかハードウェアであるとか、あるいはソフトウェアでさえもはやなくて、
なるほど、
それを通じて、まあ、我々生活者、はい、消費者が何を体験できるのかというところにこそ価値の本質があるのであるということをかなり強烈なメッセージとして今回出してきました。
なるほど。
でその時にデルタ航空を今回あえて CTA と主催者が選んだ理由、はい、まあ、これは説明されているわけではないので私の解釈なんですが、はいはい、おそらく、そのエクスペリエンスというのは何か一つのエクスペリエンスではなくて、日常生活の中で連綿と続くさまざまな時間の流れ、はい、営みを一貫して、あ、こういうことだよねっていうふうに納得させてくれることなんだと思うんですね、
うんうんうん、
でそれぐらい逆に言うと、デジタルテクノロジーがあちこちに普及してデータで取れるようになってきて、うんうん、それを紐づけていくと、
はい、
人間のその、まあ、ビヘイビアというふうに言いますけども、うんうん、行動の、まあ、振る舞いであるとか、
はい、
細かな機微であるとかということが理解できるようになってくると、
はい、
でそれを最終的にある、まあ、集約点で、
はい、
クライマックスのように最大価値を最大化するであるとか、
うん、
逆にまあある瞬間はトーンを下げるであるとか、
はい、
そういったコントロール、ボリュームコントロールみたいなことが可能になってくる、うん、それこそあの、クラブ DJ みたいな感じだと思いますけど、
あんな感じですね、
あんな感じですね、ミキサーを使ってこう
なるほど、
今はちょっとボリューム上げようとか今はちょっと下げようとか、
なるほど、
そういうことが、事業者として、あるいは事業者チームとして、エコシステムというふうに言いますけども、
はいはい、
できるようになってくるということを今回彼らは示しているんだろうと、ね、具体的に何言ってるかというと、
はい、
例えばラスベガスに旅行にする、
はい、
旅行に行くということを考えたときに、どこからその旅行は始まっているのかということなんです。で、いやいや当然ホテルに着いてた時でしょ、はい、とかいうふうに、はいはい、まあ、我々自身も思っちゃうわけですけど、
うんうんうん、
ちょっと待ってくださいと、
うん、
そもそもラスベガスに行こうかな、どうしようかなっていうところから旅行の始まりじゃない、う
ん、なるほど。
でその次にじゃあ航空券どうしようとかホテルどうしようって、この瞬間って楽しみの瞬間じゃないですか。
はい、
あのもう航空券サイトとか見てるだけで嬉しくなっちゃう、
うんうん、
ホテルなんか見比べてもどうしようかなってうんうんなってるのが最高に幸せな時間であると、
はい、
でそこに全てエクスペリエンスがあるわけですね。
そうか、いやだからつまりカスタマイズエクスペリエンス CX の話がメインというか、そっちにシフトしてるってことなんですかね。
まあ、一つはカスタマイエクスペリエンスも非常に重要なものであると、
うん、
でただこれはカスタマイエクスペリエンスだけじゃない、
ね、だけじゃないんですか。
だけじゃないです、うん、カスタマイエクスペリエンスを提供する、充実させるということと同時に、
はい、
そこでそれを提供する、まあ、従業員ですね、事業者側のスタッフであるとか、
はい、
関係者であるとか、
うんうんうんうん、
その人たちが同時に幸せにならなかったらお客様にいいサービスなんか提供できないでしょうと、
なるほど、
いうことを、まあ、サービス業でいう非常に当たり前のことのようで、はい、でも今の日本だとなかなかきっとできていないことを言ってくれているわけですね。
で
そこのその両方、お客様の振る舞いを正確に把握し、
はい、
そこでお客様にとって最大の便益を瞬間瞬間で提供するということを従業員の喜びとし、なおかつそれは無理をさせる、こうなんかビルの何十階の上からあの飛び降りることがお客様の満足になるわけではないので、
なので
そういう形で全ての人、ステークホルダーと言いますけども、全ての人を最適化させていくことがこれからのデジタルテクノロジーで可能になるはずだし、もうなりかけているんだから、そのためのステップをみんなで踏んでいこうということをデルタの皆さんはおっしゃっているわけです。でこれもうデルタの CEO が出てきて、でしかもまあ関係しているスタートアップ事業者であるとか、
はいはい、
うん、まあ、あるいは従業員代表のダイバーシティの観点で方々だとか出てきて、壇上でいろいろなお話をするわけですよね、
はいはいはい、
でそういうのをもう1時間ぐらいぼーっと見てると、いやこれはすごい世界だなと。
なるほど、
ね、我々がなんかこう、まあ、ともすると精神論とか青臭いって言ってるようなことが、
はいはい、
企業の CEO がテクノロジーでこれを使えばこういうことができるようになってみんなハッピーになるんだよということを言うわけです。
なるほどな。
でその時の感覚とか、まあ、それこそ背負っているそのダイバーシティも含めたコンテクストみたいなものって日本語でも理解不可能ではないんですけれど、やっぱりアメリカ社会でこういうところに困ってんだよね、アメリカのコンシューマーこういうことを課題と思ってるんだよねっていうことを理解するのに、多分英語の方がより正しい理解になるんだろうなっていうことを感じた
と思います。そういうことなんですね、
はい、
いやでもなんか 記者泣かせですね。
記者泣かせです。だからなかなか日本の記事になってないと思うんですよ。
いや書けないですよ。だから、結局やっぱり何がニュースとか何が新しかったのって言われた時に、はい、なんか新しすぎてというか差分が見つけにくい。
そうなんです。
01の話をしてますよね。
はい、
それは記事になりにくいわけですね。
でもう一つデルタ航空の前の日プレの日の、はい、キーノートがサムソンだったんですね、はい、でサムソンも実はエクスペリエンス思考を非常に強めていて、ある意味記者泣かせだと思うんですよ。というのはあの去年 LG 去年の CS で LG が、はい、あのロールスクリーン型のディスプレイっていうのを発表したんです、はい、あの収納可能ってちっちゃな箱の中に収めるし、うんうんうん、ウィーンと上がってくればシャッターみたいにして上がってくるっていう、はいはい、でまあ私去年も行ったので見たんですけど、現場で私が見ると、まあ、若干シニカルなこともあって、いやギミックだよねみたいな、これは欲しいのと思ったんですけど、はい、どうも去年1年間アメリカでバカ売れしたらしいんですね。
へ
え。やっぱり分かりやすいと。
なるほど。
でプロダクトをそういう形で見せるとやっぱりいいよね。でこれ多分記者にか、うん、のか皆さん書きやすい、
書きやすいですね、はいはい、
なんですけれど、うん、サムソンはやっぱり勇気を持ってそこには追随せず、そんなことは、まあ、ある意味彼らもきっとできるだろうと。なので、うん、追っかけでプロダクトを形になるものを見せるんじゃなくて、自分たちのエコシステムでどういう価値を提供できるのかってことをやっぱり話して、でその、まあ、点を結んでいくことで未来があるということを今回話していて、だからサムソンのキーノートもそんなに記事になってないんじゃないかなっていう気がするんです。
そういう意味だとなんかちょっともう時間もあれなんですけど、はい、お聞きしたいのはサムソンもやっぱそう言っても主戦場を北米に置いてるので、はいはい、なんかもしかしたらエクスペリエンスって感覚があったのかもしれないんですけど、はい、日本の企業でそこに気づいてた、あるいはそういう出展をしてた企業って存在しましたか？
あのセス会場が広いんで私も見落としがあるはずだと信じたいんですが、正直今年はほとんどなかったですね。あのプロダクトか、まあ、非常に抽象的な、それこそあのいわゆるお絵描きの世界にとどまってしまっているものが多かったかなっていう気がします。
エクスペリエンスって、
はい、
日本語に落とすのがまた難しいですよね。
まあ、普通に単純に訳せば体験だとか言いますけど、はい、体験ってなりますよね、
うん、
その言葉だけだと、
うん、
あのおっしゃる通りで、これをどう理解していくのかということが、うん、まあ、実はエクスペリエンスもそうですし、先ほど申し上げたビヘイビアという言葉もそうなんですけれど、はい、うん、どんどん今その日本語、まあ、あるいは日本人が我々が知ってる言葉で共有できるような表現を見つけられないままになっちゃっているなっていう気はするんですね。
そうか、デルタってそういうことだったんですね。
そうなんです。
なるほど。
で単に気持ちよくさせるというだけじゃなくて、
じゃないですよね、
今のその裏にはもう全部テクノロジーがあるっていうことなんですね。でこの文脈を持っている方々が理解する 5G と、
うん、
プロダクトしか理解できない方々の世界の 5G は多分全く世界が違うものだと思うんですね。
そうだ、そうですね、
はい、極端に言えばプロダクトだけであれば、まあ、スマホ使っていればいいんじゃねって話になっちゃうので、
はい、
今の 4G でも十分だよっていうふうに、うん、まあ、私自身も思っちゃうわけです、
うん、
でそう考えると結論として 5G ってもしかするといらないみたいな話になっちゃうわけです、
うんうん、
でところがエクスペリエンスを最初に考えるエクスペリエンスファーストの方々からすると、うん、いやいや 5G なかったら何もわからないじゃないか、
うん、
お客様のことが何も理解できないじゃないか、
うん、確かに
っていうことになる。もう早く来い早く来いって感じ、なんだったら自分で作るぞってで、
そうなんですね、
すでに皆さん言い始めていて、これはあの今年の CS じゃなくて去年の秋の MWC アメリカっていう、はいはい、その携帯業界のイベントがあったんですけど、はいはい、ここのサイドイベントで、ちょっとホテルの正式名称忘れちゃったんで、まあ、とあるラスベガスの大手、
はい、
まあ、確かベラージオとかサンズとかそのクラスだったと思うんですけども、そこの CTO が出てきて、これからうちは MVNO になりますと。
本当？そんなこと言ったんですか？
そうなんです。
そんなこと言ったんですか？わあすごい、それちょっと鳥肌が立ちますね。
そうなんです。でまさしくさっきのデルタと同じようなことを考えているわけですね。つまりホテルの中のエクスペリエンスだけじゃなくて、
それはすごいな、
もうエブリデイサービスとして提供していって、で何だったらもうこの状態がずっと続けばあと2週間であなたは例えばラスベガスに来た方がいいですよっていうふうになるかもしれないわけですね。
うわー、でもそのなんだろう、それはまあサンズなのかベラジオか、はい、とりあえず置いといたとしても、はい、 カジノのオペレーターが 5G こそが自分たちの主戦場だっていうことを分かってるって、
はい、そうなんです
よ。なんかすごいなんか背中が遠いですね。
遠いんですよ。困ったな、からすると困ったなと思って。正直だから、そのディスパリティ、格差っていうのを申し上げたのは、はい、実は日本とアメリカとか、まあ、日本とそれ以外なのかもしれませんけれど、その格差を正直今年は感じちゃったんですね。
そういうことなんですね。
これはまずいなっていうのがなかなか言えないんですけれど、はい、ただちょっとこれは正直に言っていかなきゃいけないかなと思っていて。
なるほどね。
だいぶあの周回遅れっていう言い方をよくしますけれど、はい、場合によっては周回遅れじゃなくて、あの時計回りと反時計回りぐらい、トラックを別の方向で走ってんじゃないかっていうぐらい、はいはい、ちょっとこれまずいかもなってっていうのは今年強く感じています。
いや、ちょっと話尽きないんですけど、もう15分になっちゃうんで、
すいません。
ありがとうございました。
ありがとうございます。